ていくと、神様が予想もしていなかった素晴らしいことをなさることを私は心から信じます。
And if I keep going on, I'm going to get into my message. So I'll let Darlene come and share testimony.
話し続けるとメッセージに入っちゃうと困りますので、ちょっとアイリンさんがこの駐車場のことに関しての素晴らしい証しを機能してくれたので、皆さんに分かち合ってもらいたいと思います。あ、そうだね、日本語で全部日本語でいいかな。私英語で、日本語でやる。そうね、じゃあ英語で。 No, she's doing English. So just, yeah, just doing English.
A month ago, I thinkPastor Dennis shared to our leaders life group
that 多分1ヶ月ぐらい前だと思うんですが、ライフグループリーダーのライフグループでですね、スモールグループで、デニス先生がこのことを言いました。
He shared that maybe we will cut our parking.
で、その時1ヶ月前ですから、デニス先生が教会の経済的な状況によってもう駐車場の契約をやめなければならないかもしれないということをリーダーに話したんですが、で、その時にカクさんがですね、じゃあ、
Yeah, but that's how the conversation goes.
でその後ですね、カクさんがじゃあゲストの方は駐車場を使うんですかっていうふうに聞いたんですね。
But it's not yet clear.
でもその時は1ヶ月前ですから、この駐車場がどうなるかってことはまだ決断されていませんでした。
Then negative thoughts came into my mind and my heart.
でもそういうことが起こるかもしれない、駐車場がなくなるかもしれないということを聞いた時に、私の頭の中にとても否定的な思いがやってきました。
How will I?I will have to get up earlier in the morning. I'm so tired from Monday. I'm complaining Monday to Friday, and my only day off is Saturday and Sunday.
もし駐車場が使えなくなったら自分で探しに行かなくちゃいけないし、もう月曜日から金曜まで一生懸命働いて週末疲れてるから、もうどうしようってなんかこう不満的な気持ちが湧いてきたんですね。
Then, I was listening to Pastor Dennis' message last week.
そういうことがあったんですけども、先週の日曜日のメッセージを聞いて、
I felt God is giving me a new heart and He's awakening my heart and my how do you say it in English? Awakening my heart.
でもそのメッセージを通して神様が私の心に語りかけ、何か自分の心の中にあるものをこう目覚めるように、何か新しいことに目覚めるように働いてくれました。
Then, I felt that God is telling me, it's just a parking lot. Don't you love me more than the parking lot?
で、神様がこう言ったと思ったのはですね、駐車場があるかないか、ただの駐車場ですよ。あなたは駐車場より私のことを愛してるんじゃないんですか？駐車場の方が愛の方をもっと愛してるんですか？ってこう言ったんですね。
And God wants me. I felt that God is telling me to get out of my comfort zone.
ですからその時に神様が自分が心地いいと気持ちがいいと思える場所から出て行きなさいと神様は言ったんですね。
I was very blessed and very and so touched by a pastor's message because it's really.Coming from his own experience.
で、その日曜日の先週の日曜日のメッセージで本当に祝福されたと思ったのは、そのメッセージを語っていらっしゃるデニス先生もそのことを体験して感じている心からのメッセージだということです。
God is telling us, where is our focus right now?
私たち全員に神様が語っているのは、あなたの焦点は、あなたが注目している点は、場所はどこですか？
It's just in the building or in the parking lot. Is it, Are you focusing on me?
神様はこう言ってると思うんですね。あなたの焦点はこのビルですか、駐車場ですか、それとも神様自身に焦点を置いてるんですか？
As I was sharing to my daughter, before in the biblical days, people would walk for many hours just to go to church.
私は娘に話していたんですけれども、聖書の時代はですね、車なんかないからみんな一生懸命歩いて、クリスチャンが集まる場所に行っていたんですね。
And I thought that God is bringing us the whole church to our level, new level of faith.
そしてこの教会全体全員にですね、新しい信仰のレベルに引き上がりなさいと神様はおっしゃっていると思います。
Yeah, because if we don't have any problems, we will not go to another level, right?
問題に直面しないと信仰が引き上がることがないんですね。
So I think, this is a new season for us. This is just the beginning.
で、ここ今からですね、この新しい季節が始まって、ただの始まりにしか過ぎないと思うんですね。
Yeah, and I felt that God is telling all of us that we should sacrifice our Isaac, what we are holding so tight to us, to our life.
神様が私たちにですね、あなたのイサク、イサクというと説明ですね。イサクというのはアブラハムという人の息子だったんですけれども、アブラハム子供がずっとできないでやっとできたイサク、ああ本当にできたと思ったんですけれども、それを神様が神様に捧げなさいというふうに言ったんですね。でそれに従って捧げたんですけれども、私たちもどうでしょう。自分の中にあるイサクは何でしょうか。神様がそれを手放しなさい、神様に捧げなさいと言っていたら、その手元にある人生にあるイサクというものを、それがいろいろ何である
か。 OK. Are we ready for the word of God this morning?
神様の御言葉を聞く時間になりました。皆さん準備はできていますか。
I'm going to put my series on kingdom parables on hold for a little while.
御国の例え話というメッセージのシリーズをちょっと中断して。
Because I felt the Lord gave me a word for us about faith.
信仰についての言葉を神様がくださったと感じているから、そちらの方のメッセージをしたいと思います。
So let's read our key verse today.
鍵となる聖書の箇所を読んでみましょう。
せーの。For we live by faith, not by sight.
じゃあ日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。アーメン。お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, I thank you that you are giving us a strong word of faith today.
信仰という強い御言葉をくださっていることを感謝します。
Lord, let it be planted in our hearts and minds.
それが私たちの心に思いに植わりますように。
And help usTo live by faith and not by sight.
そして見えるところではなく信仰によって歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. So, as I have time to prepare, I want to do a series on faith in the face of impossible situations.
この信仰のメッセージの準備をしました。そしてそのことはですね、不可能な状況をも不可能な状況をものともしない信仰。
Faith in the face of impossible situations.
不可能な状況に直面してもそれをもものともしない信仰。
Just in this last week, as we've had to make really hard decisions, I've seen faith rise up in me for the impossible situations that we're in.
本当に不可能な状況というものに直面しました。そして先週ですね、本当につらい決断をしなければいけなかったんですけれども、その中においても私の中には信仰が湧き上がってくるのを感じました。
And I've even seen God show blessing in the face of difficult situations, even in this last week.
そして先週ですね、本当にこんな大変な状況に直面している真っただ中において神様が祝福をくださったんですね。
Yeah, I wasn't planning to, but let's see if I still have the email from Aiden. Aiden from the Hawaii team. I don't know if you remember Aiden from the Hawaii team.
カホンやった人、メッセージした人。ハワイ、去年の夏に来てくれたハワイチームの中で。メッセージをしてくれたあのエイデンさんという方から連絡が来ました。
I was very shocked because he sent us an offering to help us with things.
この教会のために実はエイデンさんが献金をね、特別献金を先週送ってくれたんですが、
And I wrote back to him and I really thanked him and was very humbled that he would even think about sending us an offering.
そしてそれを献金が来た、連絡が来たときにですね、お礼のメールをして、 本当に感謝しています。本当にもうへりくだる気持ちになりますと感謝の気持ちを述べました。
And he said, the privilege is all mine, Pastor Dennis.
その献金を送ることができて、できる特権というのは私のものです、先生。
He said, what you and Antikaku are up there
先生と賀来さんがその日本の地にいて
is building into the eternity of lives that would ever otherwise be lost forever.
永遠の命のために人生を捧げ費やしていらっしゃる姿を本当に感謝しています。それがなかったら人々は永遠に人々が永遠の命を受けることがなかったら永遠に失われたものになってしまうからです。
He said, I am humbled to have met and witnessed the truly international power of God. International power of God because we're an international church.
私がこの先生の教会に行って、このいろんな国の方々が集まって、そこに力があり、神様がそこを通して力を表している。
God is working through many different internationals.
神様がいろんな国が来てらっしゃる方々を通して、日本に触れるために力強く働いている姿を去年見ることができて本当に感謝しました。
And he said, God is the one who has given me my money and commands me to steward it well.
神様が私に経済を持っているお金をくださり、その経済を私は管理者として正しく使うように神様から命令を受けています。
So I knew I had to give something when Auntie Sherry shared the email that you sent us with prayer requests.
ですから、先生、あなたがシェリーさんにこの教会の状況に関してメールをしてくださり、祈ってくださいというリクエストを送ったときに、私がそれをシェリーさんから聞いて、それを聞いたら私も何かしなければいけないという気持ちになりました。
Said, God is there amongst you.
神様は皆さんの中にいます。
And I'll be darned if money is the reason you guys need to stop sowing into people's lives.
経済のせいで、この教会の働きがストップしてしまって人々の人生に種まきができなくなってしまうことが起きたら本当に私はがっかりします。
You are accomplishing eternal things.
皆さんの教会は永遠に続くことを成し遂げているんです。
I pray you will remain diligent and endure the things that come before. I pray you will remain diligent.
皆さんが勤勉であることを勤勉であるように祈ります。
And endure the things that come before you.
そして皆さんの目の前にやってくることをも耐えて進んでいくことができるようにと望んでいます。
I pray that God would set your hearts upon the solid rock of his unchanging nature.
そしてもう変わらない神様のご性質の岩に自分の人生を立て上げてください。それを私は祈っています。
And his faithful words to you that will come to pass no matter what man nor Satan does.
人とか悪魔がどんなことをしても神様の言葉約束は忠実に成し遂げられるという岩に立って生きていってください。
You are in the hands of a sovereignly good God.
全てを治めとても良い神様の御手の中に皆さんの人生はあります。
I pray for you as my family.
私の家族として皆さんのために祈っています。
Thank you for allowing me to share in the work you do, if even in a small way.
こんなに小さい形ですけれども、そのような形を通して皆さんの働きに私が加わることを許してくださって本当に感謝しています。
Please let all your church members be encouraged to know that your family in Hawaii is always sending them prayers.And have not forgotten about them.
そして日本にいらっしゃる皆さんですね、ハワイチームの家族です。皆さんのことを忘れていません。皆さんのことをいつも祈っていることを教会の皆さんに伝えてくださいと。
Just as surely as God has not forgotten any of you.
皆さんの誰をも神様は忘れていないことを忘れないでください。
You know, that broke my heart.
このメールを見たときに本当にもう心が壊れちゃうぐらい、もう本当にいい意味でね。
Who am I? Who are we that people from halfway around the world?
地球の反対側にいる人がですね、このようにこの教会のことを愛してくださっている。この教会は私たちどういうものなんでしょう?
And how can we not do what we can do here when we have so many people cheering us on and investing in us?
外側の人たちが周りの世界中の人たちが私たちのことを応援して私たちにいろんな投資を をしてくれていることを知って知るときにですね、私たち自身がこの場所で何もしないってことできないでしょ。何か前進して神様の働きをしなければいけないという気持ちになりますね。
Amen. Amen. I'm excited about what's going to happen and what is happening already. I'm excited about it.
始まっていることに対して、そしてこれからもっと始まること、起こっていくことに対して私はワクワクしています。
So I posted on Facebook to have you read in Joshua. Did anyone read Joshua?
教会のフェイスブックにヨシュア記を読んでくださいって、書いたんですけど、皆さん読みました？
So the next couple of weeks we're going to be talking about Joshua, the Israelites, and the Battle of Jericho.
今日から2、3週間ぐらいにかけてですね、ヨシュア、イスラエルの民、そしてエリコの戦いというメッセージをしたいと思います。
So if you haven't read it, I would encourage you to read from Joshua chapter 2 to Joshua chapter 6 so you get some background about my message.
ですからまだ読んでない方は、ヨシュア記の2章から6節を今週ぜひ読んでください。これを読むことによって、このメッセージで、語られる内容の背景がよくわかるんですね。
And we're going to talk about how their faith carried them through an impossible situation.
彼らの信仰がどのように彼らを力づけ、不可能に見えるような状況を通り抜けることができるかということがこのヨシュア記に書いてあります。
So let's look at the setup to this story found in Joshua chapter 2.
ヨシュア記の2章をまず最初に読んでみたいと思います。
Joshua chapter 2, verse 2. I don't know why that says verse 1, but verse 2. Oh, it's verse 1?
ヨシュア記の2章の1節です。
Says then Joshua secretly sent out two spies from the Israelite camp at Acacia Grove. He instructed them scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. So the two men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stayed there that night.
ヨシュア記の2章の1節を読みたいと思います。ヌンの子ヨシュアはシテムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。
Now, this is, you know, if you read through this story and really think about it through how it must have been like back then, this is a really weird story.
この聖書の箇所を読んで、その当時はどうだったのかなって考えてみるんですが、なんかちょっと奇妙なお話かなと思える部分なんですね。
It's a very strange but true story.
とても奇妙な、なんか変だなと思えるようなお話なんですけれども、でも本当のお話です。本当に起こったことです。
Why they went and stayed with a prostitute, I have no idea. I'm not condoning that we go stay at a prostitute's house.
そのリーダーから使わされた、2人の者がですね、遊女の家に泊まったって、どうして遊女の家に泊まったのかなって不思議ですけれども、
But they sent out two spies to spy out the land that God had promised to give them.
2人のものを使わして、スパイですね、石膏として、神様が約束した地を偵察するように2人のものを使わしたんですが、
They sent out two spies that the first thing that the Israelites were going to encounter was the city of Jericho.
そしてまず最初にイスラエルの民が征服して治めようとしている町というのがエリコというところでした。
This is a replica of the city of Jericho.
この写真はですね、エリコというものを再現したものですが、
from archaeologists.
考古学者たちがですね、エリコという町をこのように再建してみたんですが、
so archaeologists actually have confirmed that Jerichoof its size and its importance to that whole area of land.
エリコというところを調査した考古学者たちはですね、その大きさを調査して、それがどれだけ重要な町であったかということも発見しました。
It was a major trade center for the whole area of the land that God was going to give the Israelites.
その地を神様はイスラエルのために あげると約束したんですけれども、そこはですね、とても主要な貿易の中心地となっていました。
In fact, for thousands of years, Jericho was the most important city in the world, known world at that time.
何千年もの間、その当時の町の中でエリコというとこ町はとても重要な都市として、いました。
And it was the first walled city in history.
そして歴史の中でですね、このエリコというのは、その町が町の周りに城壁、壁を築いた最初の町だったんですね。
So at the time when the Israelites were called to go and take the promised land, this is the first city they were going to run into.
ですから神様がこの町に行きなさいと言った町がこのエリコという町で、この町を征服しなさいと神様が命じました。
It's the largest and strongest city in the whole promised land.
神様が約束された地の中で一番大きくて一番強い町だったのがこのエリコというところでした。
Think about it. The Israelites, their first test is to take the largest walled city in the whole area.
そこがまず神様が征服しなさいと言った最初の町なんですけれども、最初に征服しなければいけない町というのが大きくて一番大きくて一番強い町であったということを想像してみてください。
It was double walled with towers.
それは高い塔が立っていて、そして城壁が二重になっていました。
Now, in order for the Israelites to take the promised land that God had given them,
神様が約束したその約束の地を征服するために、
they had to cross the Jordan River.
イスラエルの民はまず最初にヨルダン川を渡らないとその約束の地に行けなかったんですね。
The Jordan River was at flood stage. There was no bridges. There was no way to cross. The Jordan River is a huge river, and it was at flood stage.
ヨルダン川というのはとても大きな川であって、橋もなかったんですね。そしてそのイスラエルの民がヨルダン川の反対側のエリコに行く時期はですね、洪水の時期と言われていて水位が高かったんですね。
Now God stopped the river Jordan from flowing so that the Israelites could cross on dry land into the promised land.
そしてそのヨルダン川を渡るために神様が水を止めて、イスラエル人たちはイスラエルの民は乾いた地を渡ることができたんですね。
But once they got across, God did another miracle and the Jordan returned to its normal flow back to its flood stage.
そしてイスラエルの民全員がですね、そのヨルダン川を渡って向こう岸に行った時にですね、神様がもう一つの奇跡を起こして、川が元の場所に戻り、川がの水位がもう洪水の時期と同じくらいに水位が上がって流れ始めたと聖書は言っています。
So think about it. If the Israelites are here and this is the Jordan River here,
考えてみてください。イスラエルの民がここの川の淵に来ていて、目の前にヨルダン川が流れている。
And the promised land is there.
そして約束の地は川の反対向こう側。
So God stops the river. They cross the river.
神様がその川を止めて、乾いた地を出して、イスラエル人がそこを歩いて渡る。
Now,God brings the river back to flood stage.
そしてイスラエル人が全員向こう岸に渡ったら、神様がその川の流れを元に戻す。
So behind them, there's no place to go.
ですからもう川を渡りきってしまったイスラエル人は、川がもう流れ始めたので後に戻れないんですね。
And in front of them are giants and the biggest city in the world.
そして目の前はですね、世界で一番大きい町と呼ばれているエリコがあって、巨人が目の前にいるような状況になったんですね。
Does that sound like an impossible situation to you?
そんな状況ってもう不可能だって思えるような状況だと思いませんか?
It's no wonder that the first time the Israelites spied out the land, they said, "We look like grasshoppers. Everybody's so tall and strong and big."
ですね。実はその前にですね、イスラエルの人たちがその町にその地に、偵察に行った時はですね、もうその町は大きくて自分たちはもうちっちゃいものである、向こうの相手は巨人であるというような報告をしたんですね。
Because the Bible says that the land was full of giants, ancient warriors were in the land.
というのは聖書は言って、その約束の地にはですね、 古代の巨人、巨大の古代の戦士たちがいたと書いてあるからです。
Yet God told them that He was going to go before them.
でもそのような状況にあっても神様はこう約束しました。あなた方の前に私がいてあなた方を導いてあげるよ。
And He was going to destroy the people that were living in the land.
そして神様がその地に住んでいた人々を滅ぼすと。
And many times we read these things, and I've even had I've taught English to different English students, and we talked about the Promised Land, and they would say, "Why is God going to kill everybody in there?" Yes, and Nidaima, just translate for me. I went to an English class. I had an English class, and some of the Japanese people said, "Why would?" And we talked about the Bible.
以前ですね、私はニラヤマにあった英会話クラスの助けに行ったときに、そこでは聖書のお話もしましたので、この聖書の箇所を話したんですね。
Why would God kill all these innocent people? What did they do?
で、その聖書の話を聞いた方々が、どうして神様はそのような何も悪くない人を殺しちゃうんですか？というふうに聞いてきたんですね。
I thought God was a loving God.
神様って愛の神様じゃないんですかってこう。
But we have to remember that the people who were living in the Promised Land were not ignorant of who God was.
でも私たちが覚えていなければいけないことは、その時代住んでいた人たちというのは神様のことに関して知識がなかったのではないんですね。
And for many generations, they had turned their back on the ways of God and chose to live the way they wanted to live.
神様のことを知りながら神様に背いて、神様の道に背いて、自分の行きたい、やっていきたい生き方を生きていたのがその人たちでした。
And if God allowed the Israelites to go in and live with them, those who were living, already living there would have perverted the Israelites into doing the same things they were doing.
ですから約束の地で神様に背いている人たちの中にイスラエル人たちが行って一緒に住んでしまったら、イスラエル人たちに悪い影響が及ぼされてしまうということが起こり得たんですね。
We need to remember that the people that lived in Canaan were not ignorant of God.
からその約束の地にもう前から住んでいた人たちは神様のことを知らなかったわけではありません。
They were neither innocent nor ignorant.
彼らが罪がない人たちでは罪がないわけではなく、また神様のことを知らない人たちでもなかったんですね。
And we find in Deuteronomy chapter 9.
それは新命記の9章。
Deuteronomy chapter 9 verses 4 and 5 it says, After the Lord your God has done this for you, don't say in your hearts, The Lord has given us this land because we are such good people. No, it is because of the wickedness of other nations that He is pushing them out of your way.
あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたのとイスラエル人ですね。主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。
It is not because you are so good or have such integrity that you are about to occupy their land. The Lord your God will drive these nations out ahead of you only because of their wickedness and to fulfill the oath he swore to your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob.
あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いために、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。
They were so wicked that they were sacrificing even their own children to idols.As worship.
約束の地に以前から住んでいたその人たちというのは本当に悪の道を歩んでいて、偶像に対してですね、自分の子供をも捧げてしまうというようなひどいこともしていました。
And they had many generations to change their ways, but they chose not to.
そして、世代から世代にですね、何世代にかにを通して悪い道から離れることができたんですけれども、それをしなかったんですね。
That can be a warning to us today also.
そしてそれは私たちに とっても忠告、あ、ごめんなさい、警告となる言葉だと思うんですね。
Because Jesus says, if you don't choose to follow me and put your faith in me, there's going to come a day of judgment.
というのは、イエス様を信じてイエス様の道を歩んで従っていくことをしなかったらいつか裁きの日がやってきますよとイエス様ご自身も言ってるんですね。
Now back to our story.
先ほどのお話に戻ると、
God told Israel he would give them the land if they would trust him and have faith in him and obey him.
神様を信頼して、神様を信じて、そして神様に従っていくなら、神様はイスラエル人たちにその約束の地を与えると言いました。
And their first assignment was to attack the biggest and greatest city with the biggest and greatest warriors.In the promised land.
そしてまず最初に彼らがしなければいけない働きというのは、その当時一番大きい町で、そしてまた大きな強い、戦士たちが住んでる町を征服するという働きでした。
And so the reality is they were no match for what they were facing.
現実はイスラエル人たちはこれから直面する戦いにかなうものではありませんでした。
They had no chance of defeating seasoned giant warriors.
もう腕のいい戦士たちと戦って、勝つ見込みはイスラエル人にはなかったんですね。
Some probably as tall or taller than the ceiling here.
ですね。その戦士たちはこの
No wonder they looked like grasshoppers.
背が高い、もう本当に巨人のようだった。そうですね。ですからイスラエル人たちはそのような巨人を見たときに自分たちはバッタのような存在だと言ったんですね。
They had nowhere to turn back to, and there was only forward towards the impossible.
でも彼らはもう後に戻ることはできなかった。川がもう流れているから後に戻ることもできない。だから自分たちは前に進むしかなかったんですね。
Sound like us?
私たちのようじゃありません。
It's no place to go back. We can't have church in my home, right?
もう後に後ろに戻ることできないですね。牧師のうちで礼拝できないですからね。
But they chose to face it.
でもイスラエル人はじゃあその巨人に直面することを選んだんですね。
And I'm sure they had a little bit of fear mixed in. I mean, looking at what they had to look at, I'm sure there was a little bit of fear.
これから征服しなければいけない町を見たときに、もちろん心の中にはいくらか恐れが来たと思うんですが。
But they went forth with great expectation.
でも前進していったんですね。大きな期待感を持って。
That God was going to come through for them.
それは神様が助けてくださるということ。
Are we going to be like them? Do we have great expectation that God is going to come through?
私たちどうですか？神様が必ず助けてくださるからっていう大きな期待を持っていますか？
They had to rely on what they had seen God do in the past.
彼らはですね、神様が過去自分たちのためにどれだけ素晴らしいことをしてくださったかということを思い出して、それに頼らなければいけませんでした。
As well as what God had spoken into them for their future.
そしてそれと同時にですね、過去の神様の素晴らしい働きと同時に、神様がこれからこういう働きを素晴らしいことをするという約束にも目を向けなければいけませんでした。
Sound familiar?
どうですか皆さん、聞いたことありますか？
We have to remember what God has done in our past.
私たちもそうですね、過去にどれだけ神様が素晴らしいことをしてくださったかということを思い出さなければいけません。
Remember, this building was a miracle to get it in the first place.
で、このビルを買うということは本当にもう奇跡だったこと。
And yet, God has spoken things into our future also.
そのような素晴らしい過去の働き、そしてこれから神様がどれだけ素晴らしいことをするかということもすでに語っていらっしゃいます。
And this is what God told Joshua in chapter 6, verses 1 to 5.
神様がヨシュアという人にこのことを語りました。6章の1節から5節です。
So now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out or in. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors.
エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りする者がなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した。
You and your fighting men should march around the town once a day for six days.
あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、 6日そのようにせよ。
Seven priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the seventh day, you are to march around the town seven times with the priests blowing the horns.
7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。
When you hear the priest give one long blast on the ram's horns, have all the people shout as loud as they can, then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town.
祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。
Now, I've played a lot of war games.
私はこの戦いのゲームをいっぱいやったんですが、
I've played a lot of war games on the computer.
コンピューターでのですね、戦いのゲームもいっぱいやりました。
Never once could I just walk around a fortified city and be able to capture it.
そのゲームの中で、
in the game, right? In the game.
ゲームの中でですね、戦うためにその城壁の周りを何回かでこう回ったらその壁が崩れたっていう戦いは、そういうゲームはないんですね。
This is a very weird way to capture a city that's the biggest city in the world.
その世界の中で一番大きいと言われていた町を征服するために神様がそうしなさいと言った方法はとても奇妙なんですね。
Just walk around the city in plain sight of all the warriors standing on the wall.And don't say a word. On the wall. The enemy is standing on the wall.
敵の戦士たちが壁の上で、あなた方を見ている中で、あなた方はイスラエルの民はですね、その城壁の周りを歩いて回りなさいというのが神様の方法でした。
Just walk around the city, don't say anything, and don't provoke them.
言葉を一言も吐いてはいけません。相手に何か言葉を投げかけてもいけません。ただ黙ってその城壁の周りを歩いて回りなさいというのが神様の言われたことでした。
That might be good advice for some of us.
それは私たちの何人かにとってはですね、いいアドバイスかもしれません。
You're having problems with somebody.
誰かと何か問題が起こっちゃった。
Don't say anything and don't provoke them.
その状況によっては相手に何も言わない方がいいときもあります。相手を怒らせるような、気を立てる、気を悪くさせるような言葉は言わない方がいいでしょうね。
Is that right? Just trust God and don't provoke him.
ですね。相手の気持ちがこう怒るようなことは言わないで、神様を信頼して神様が取り扱ってくれるようにとする状況、することもあるでしょう。
So what can we learn from Joshua and the Israelites about this battle that they're facing?
イスラエル人たちが直面しているこの戦いに関して私たちは何を学ぶことができるでしょう。
Because I think there's things that we can learn with our own spiritual strongholds that we are facing.
というのは、このお話を通して私たちが個人的に直面している霊的な壁というものをどうやって打ち破ったらいいかということを学べると思うんですね。
Because not only personally but also as a church we are facing some spiritual giants in the land.
個人的にもまた教会全体としてもですね、霊的な巨人に今直面していると思うんですね。
We're facing spiritual strongholds that have been built up in this area over generations.
そして何世代にかけてこの地域において気づかれてしまった霊的な壁というものがあるんですね。
But yet God calls us to stand and to go in faith.
でもその中にいて神様は私たちが信仰を持って突き進んでいきなさいとおっしゃっています。
And so this story is really a great story of faith.
ですからこの今読んでいますお話というのはとてもいいお話ですね。信仰のお話です。
It's a great story of obedience.
また従順、従うということのお話です。
And it's a great story of overcoming odds through faith and obedience.
そしてまた信仰と従順を通して 私たちが問題を乗り越えていくというお話であります。
And so we need to remember that victory can come in ways that are totally unexpected.
皆さんぜひこのことを覚えていてください。勝利は全く予期していなかった方法でやってくることがあるんです。
I don't think most of the Israelites really understood how victory was going to come just by walking around the city seven times.
そのエリコという町の城壁の周りを7回歩いて回ることを通して勝利がやってくるとイスラエル人たちは思っていなかったと思うんですね。
And so I want to share with you starting today a little bit four different points of what we can learn, how we can stay in faith and obedience.
そしてこのお話から私たちがどのようにしたら信仰と従順の中にとどまることができるかという4つの方法をお話ししたいと思います。
Faith that will help us to see victory come and maybe in unexpected ways.
予想もしていなかった方法でやってくる勝利をどのように体験できるか、その体験するための信仰についてお話ししました。
To have victory over Satan who is out there trying to destroy us both personally and as a church.
私たち個人的にまた教会全体をも滅ぼしてしまう、破壊してしまおうとしている悪魔に対してどのように勝利を得ることができるか。
Did you know that Satan's goal for your life?
皆さん、
Satan has a goal for your life.
皆さんの人生に対して悪魔は目標を持っていることを知ってました。
He wants
したいと思っていることは悪魔。
His goal is to destroy you.
悪魔の皆さんに対する目的、また目標というのは皆さんの人生を壊すこと。
His goal is he wants to destroy the church and its influence.
そしてまたこの教会が流し出す影響を滅ぼそうとするのが悪魔の目標です。
He would love nothing more than for us to lose our faith and to give up.
悪魔が望んでいるのは私たちが希望を失ってもう諦めて何もしなくなるということですね。
He would love nothing more than to see us close the doors and close the church.
教会の扉を閉じてもこの教会が存在しなくなる、教会というものをやめてしまおうとさせるのが悪魔であり、それが彼らの目標です。
He wants to make you give up.
悪魔は皆さんを諦めさせようとします。
He wants to make you lose hope in life.
そして人生において希望を失わさせようとするのが悪魔の目標です。
He wants to make you lose trust in God and in His leaders.
神様のに対しての信頼をやめさせよう、また自分の霊的リーダーに対して信頼するのをやめさせようとするのが悪魔です。
He wants you to trust in yourself, trust in your culture.
悪魔はですね、人が自分の、皆さんが自分の力だけに頼っていこうとするのを望んでいます。また文化だけに信頼を置いて頼っていこうと悪魔は誘ってきます。
That's what Jesus said to his disciples in John 10:10.
そのようにイエス様はヨハネの福音書というところでご自身の弟子たちに語っています。
This thief that Jesus is talking about is Satan.
ここで盗人という言葉が出てきますけれども、この盗人というのは悪魔のことです。
John 10:10 says the thief's purpose is to steal and kill and destroy, but my purpose is to give them a rich and satisfying life.
イエス様の言葉です。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私イエス様が来るのは来たのは命が羊を得、またそれを豊かに持つためです。
Satan wants to steal your peace and give you worry.
悪魔は皆さんの平安を取り去り、皆さんの心に心配な心を入れようとしています。
He wants to kill your faith and give you doubts.
そして皆さんの信仰を殺して、皆さんの心に疑いの心をもたらそうと悪魔はします。
He wants to destroy your life by having you trust in self rather than trusting in God.
そして自分の力に頼ることを通して皆さんの人生を滅ぼそうとしています。神様に頼ることをやめて。
But the good news is it saysMy purpose, Jesus' purpose, is to give them a rich and satisfying life.
でも良い知らせは、私の目的、私が来たのは、イエス様が来たのは、羊がというのは、私たちが命を得る、そしてそれを豊かに持つためです。
So let's look at four things that we can learn from Joshua and the Israelites to find that satisfying life that Jesus has for us.
ですから、ヨシュア、そしてイスラエルの民、そしてエリコの戦いを通して4つのポイントを見てみましょう。それを通して、豊かな命を持つことができる。
Number one.
まず最初のポイントは、
Walk by faith.
信仰によって歩む。
Can you say that?
皆さん言えますか？一緒に。
Walk by faith. 日本語で。
はい。信仰によって歩む。
Amen. We need to walk by faith.
私たちは信仰によって歩まなければいけません。
The first thing that we learn of Joshua and the Israelites is they didn't walk by sight, they walked by faith.
このお話から私たちが学ぶことができるのは、イスラエル人たちは目に見えるところによって歩むのではなく、信仰によって歩み進んでいきました。
God told the Israelites to walk around the city six times.
神様はイスラエル人に言いました。その城壁の周りを6回1日に1回、6日間6回歩いて回りなさい。
And then go back to camp.
そしてそれ、回り終わったら自分たちが寝ている場所に戻っていきなさい。
It took great faith to walk around this city with giant warriors standing on the walls and not say a word and just walk around it. That took great faith.
城壁の上に大きな巨人、敵の戦士たちがいて、彼らが見てる中、何も言わずに一言も言葉を言わないで歩くという歩くためには信仰が必要ですね。
For six days in a row, they had to walk around facing their fear. You need to remember that their parents all failed because they let fear control them.
そして皆さん覚えていていただきたいのは、そこの城壁の周りを回るイスラエル人たちの親たちはですね、恐れがあったので失敗しました。ですから彼らも恐れがあったんですけれども、そこの周りを回らなければいけなかった。
They had to face their giants, yet walk in faith.
ですからそこにいる巨人たち、大きな戦士たちに直面しながら信仰によって歩まなければいけませんでした。
They had to trust in God's word to them.
それは彼らに与えられた神様の言葉を信頼して行かなければいけませんでした。
See, I don't believe anyone has a total absence of fear in their lives.
人生において全く恐れがないっていう人はいないと思うんですね。
But we can't allow fear to control our decisions.
でも恐れに基づいて私たちが決断をしてはいけません。恐れにコントロールされて支配されて決断をするのは良くないことです。
We need to remember who our God is.
私たちが決断するときには神様がどういう神様であるかということを思い出しましょう。
We need to remember what He's done in the past and what He's spoken to us about our future.
神様がどれだけ素晴らしいことを過去になさったかということを思い出して、そして神様が将来に対してどれだけ素晴らしい言葉を語ったか、約束を語ったかということを思い出していきましょう。
So what does it mean to walk by faith?
では信仰によって歩むとはどういう意味でしょう。
Hebrews 11:1
聖書のヘブル人の手紙の11章の一節
says, Faith is the assurance that what we hope for will come about and the certainty that what we cannot see exists.
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないもの、実際にないものを確信させるものであります。
We have to remember what faith is. It's the assurance.Of what we hope for.
信仰とは何でしょうか。私たちが望んでいること、目に見えないけれども望んでいることを確信するものが信仰です。
And because of the word that has been spoken to us, we can trust that it exists and that God is bringing it forth. The promises.
神様がすでに私たちに約束をくださいましたから、まだ目に見えていないけれども、それは必ずやってくる。実現するということを信じなければいけません。
Israelites didn't know if the giants would suddenly have a change of heart and come out and attack them as they walked around doing nothing, saying nothing.
イスラエル人たちが何も言葉を言わずに歩いているときにですね、それを見ていた敵の戦士たちがもしかしたら見ることをやめようって気持ちを変えて戦いを挑んでくるかもしれなかったんですね。そういうそれが起こるかどうかも知らないで歩かなければいけなかったんですね。
But their hope was in the promised land that God had promised them, and so they walked around that city with hope.
でも彼らが望みを置いていたのは、 神様の約束、約束の地でしたから、その希望を持ちながら、その城壁の周りを歩き続けました。
And they had the promise of God for their future.
そして彼らには将来に対する神様の約束があったんですね。
And this is what God spoke to them before they went into the promised land.
そして約束の地に入る前に、神様がこのことをイスラエル人たちに言いました。
Deuteronomy 9, verses 1 to 3, it says, Listen, O Israel, today you are about to cross the Jordan River to take over the land belonging to nations much greater and more powerful than you. They live in cities with walls that reach to the sky. The people are strong and tall, descendants of the famous Anakite giants. You've heard for the saying, Who can stand up to the Anakites? But recognize today that the Lord your God is the one who will cross over ahead of you like a devouring fire to destroy them. He will subdue them so that you will quickly conquer them and drive them out, just as the Lord has promised.
聞きなさい、イスラエル。あなたは今日ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、誰がアナク人に立ち向かうことができようか。今日知りなさい、あなたの神、主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根出しにささ根出し、根出や、根出やしか。根出やしかな根出やし、ごめんなさい。根出やしにされる。主があなたの前で彼らを征服させる。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。
This is the assurance that they had that it existed in to their promised land that they were walking into.
これが彼らの確信でした。これから進んでいく約束の地にこれがあるという。
Sometimes when we're facing giants, we sometimes forget the promises that God has given us.
私たちが巨人に直面するときに神様の約束を忘れてしまうことがあります。
Sometimes we forget what God has done in our past.
そしてその時に巨人に直面すると神様がなさった過去の素晴らしいことを忘れてしまうことがあります。
But like the Israelites, like Joshua, we need to walk by faith.
でもヨシュアやイスラエル人のように私たちは信仰によって歩まなければいけません。
And God, after they got there, God also gave them a confirmation from someone.God gave the Israelites, Joshua and the Israelites, a confirmational word.
そしてですね、神様はヨシュアとイスラエル人に確認の言葉をくださいました。
And it came from a prostitute of all people.
そしてその確認の言葉というのはですね、遊女の言葉でした。
You remember her name? Her name was Rahab. She was a prostitute, but she gave an encouraging word to the spies and to the Israelites.
神様はこの遊女であるラハブという人を通してそこに偵察にやってきた二人の者たちに励ましの言葉をくださったんですね。
It says in Joshua 2 verses 8 to 9 it says before the spies went to sleep that night Rahab went up on the roof to talk with them. She said I know the Lord has given you this land she told them. We are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror.
二人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登って行ってその人たちに言った彼女とのその遊女のラハブですねその二人の人というのは偵察に行ったスパイですけれども主がこの地をあなた方に与えられているおられること私たちはあなた方のことで恐怖に襲われておりこの地の住民皆あなた方のことで震えおののいていることを私たちは知っています。
She wasn't a prophet.
この遊女は預言者でもありませんでした。
She wasn't highly esteemed in her community.
またその自分が住んでいる地域の中で高く評価をされている女性でもありませんでした。
But yet, the spies saw something in the word that she gave them.
しかしそのラハブが言った 言葉の中にこの2人のものはスパイは何かを見たんですね。
Even Rahab is a woman of faith.
このラハブでさえも信仰の人でした。
And we could talk about her also as stepping out in faith to help the Israelites.
このラハブも信仰の一歩を踏み出してイスラエル人を助けた人と語ることができます。
And if the people in the city found out, she would have been killed right there on the spot with her whole family.
エリコの町の人たちがラハブがしたことに気づいたら、その場でもうラハブは殺されるという危険があったんですね。
Michelle gave us an encouraging word, and she's not a prostitute. I'm just joking with Michelle.
ミシェルさんがですね、先週素晴らしい励ましの言葉を教会全体にくださいました。彼女はもちろん遊女ではありませんからね、皆さん。
But she gave us an encouraging word from the Lord last week that we can stand on that encouraging word.
ですね、ミシェルさんがですね、神様からもう励ましとなる言葉をくださいましたから、その言葉に私たちは強く立っていいんですね。
I believe that if we will stand and face our giants, but stand strong with the assurance that God is going to do great things.
私たちが巨人に直面するときに、信仰に立って、神様の約束に立って、強く立ち上がることができます。
Even as Paul said in 2 Corinthians, he said, "For we live by faith and not by sight."
第2コリント人への手紙でパウロが言ったようにですね、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。
That even when things look like we're in impossible situations,
状況がもう不可能だと見える時があっても、
we have to face our giants but keep our eyes on the Lord.
私たちの目の前にある巨人は見ますけれども、私たちが焦点を置く場所は主ですね。
We have to see past our giants and see Jesus.
巨人を超えたところにいる神様、イエス様に目を向けましょう。
Can you imagine these huge, huge giants and then Jesus is standing right behind them, only bigger?
目の前にこんなに背が高い巨人がいて、その後ろにイエス様が立っている。でもイエス様の方がもっと大きい。
If we're going to stand and live by faith rather than sight,
見えるところによってではなく信仰に立って信仰によって歩んでいくために、
It means we need to live our lives and conduct ourselves by our conviction that God is real.
神様は本当にいらっしゃるという確信に基づいて生きていかなければいけません。
That He has spoken to us.
神様が私たちに語ってくださった。
That He is on our side.
そして神様は私たちの側にいる。
That He never leaves us or forsakes us.
神様は私たちを見捨てない。私たちをから離れることは決してない。
That all things truly do work together for good to those who will put their faith and walk by faith.
そしてイエス様に信仰を置いて信仰によって歩んでいる人たちのためには、確かに全てのことが働いて益となる、良くなるんですね。
And I'll end with this verse, and Paul tells us in Romans 8:31 and 32.
ローマ人の手紙の8章の31節32節でパウロが語っていることを皆さんにお話ししてメッセージを閉じます。
What then can we say about all of this? If God is for us, who can be against us?The one who did not spare his own son, but offered him as a sacrifice for all of us, surely will give us all things along with his son. Won't he? Don't you believe it? Won't he?
ではこれらのことからどう言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自身の御子さえ惜しまずに死に渡した方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。
Are you going to walk by faith?
皆さんどうですか。信仰によって生きていきますか。
Young people, are you going to walk by faith?
そこに座っている若者、信仰によって生きていきますか。
Yes? No?
考え中。
Let's walk by faith.
信仰によって歩んでいきましょう。
Let's be encouraged today that we're going to walk by faith with great expectations.
皆さん今日励まされてください。私たちは 大きな期待感を持って信仰によって歩んでいきます。一緒にね。
Amen. Let's stand up. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, thank you for the great faith that you're building up in us, Lord.
私たちの中にあなたが気づいていらっしゃる大きな信仰をありがとうございます。
Lord, we are expecting great and awesome things from you.
とても素晴らしい大きなことをあなたに期待しています。
Lord, even as we make sacrifices, but we want to obey you and walk by faith.
犠牲を払うこともありますけれども、でも私たちの願いはあなたの道を歩み、あなたに従って生きていくことです。
Knowing that you are faithful to the end.
そして最後まであなたは忠実であることを私たちは知っています。
So I pray, Lord, that your people would be encouraged to stand in faith today, Lord.
主よ、どうぞここにいらっしゃるお一人お一人が信仰に立ち上がることができますように助けてください。
Lord, that you would beat the giants that are in their own personal lives, Lord.
自分の人生にある巨人をあなたが打ち負かしてください。
Even as you come to tear down the giants.That we face as a church, Lord.
そしてまた教会が直面している巨人をあなたがやってきて打ち砕いてくださることを信じます。
Lord, let more and more signs and wonders happen, O God.
より多くの奇跡が素晴らしい技が行われますように。
Let faith rise up within us, Lord.
主よ、どうぞ信仰が私たちの中から湧き上がりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.Amen. God bless you.
If
you need prayer this morning, we're here to pray with you if you need it.
必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
Let's go in faith. Amen.
信仰によって歩んでいきましょう。